ではですね、複素関数論の、第13回、8月5日の分の解説を始めます。で、まずお詫びなんですが、ちょっとこのところ非常に忙しくて、皆さんの、第12回のレポートまだ採点してません。で、まあ今日中ぐらいにはやるつもりですので、まあ採点したら、皆さんのところに結果がいくと思いますから、いつも通りね。で、はい。行くと思いますから、まあ見てください。で、回答例については、暫定版を、今上げておきました。で、なんで暫定版と言ったかっていうと、皆さんのレポートを、採点してると、なんかこう、好評とか書きたくなることが出てくるかもしれないので、その意味で、ちょっと、改訂版を後から上げるかもしれないということです。はい。でですね、ともかく今までだいぶ急いで、なんとか、この遠隔でありながら、すべての内容をやろうと思って頑張ってきました。で、前回まででほぼこの講義でやらなきゃいけないほとんどのことを終えてしまいました。で、あと2回、まあ、残っているので、補足的なことを2つ言いたいと思います。で、今日はその解析接続ということについてお話しします。で、来週は、最終回ですけど、その等角写像ということについてお話ししようと思います。で、まあ、この解析接続ってのはあまりこう、ね、教科書には書いてないんだけど、やっぱり複素関数論をやったというためには、この概念は知っといた方がいいと思うんですね。で、今までも、すでにね、実数軸上で定義された指数関数とか、対数関数とか、三角関数とか、それを、まあ、複素数に拡張していくんだよっていう話をずっとやってきました。で、すでに対数関数等はですね、もう最初の方で一般の複素数 Z についてどうやって定義するかっていうことを言ってます。言ってますけども、その背後にはね、本当はこれからやる解析接続っていう考えが、まあ、あったんですね。で、これはやっぱり知っといた方がいいと思うので、今日説明するということにしたいと思います。ということで、講義のノートは67ページ。まあ、最初のページですけど、5、解析接続、括弧おまけ1というところですね。5.1、解析接続とはっていうところに入ります。で、どういうことを考えるかっていうと、まあ、そこに絵が書いてありますけど、D1 と D2、この点線の楕円みたいなやつの中身が D1 とか D2 だと思ってくださいね。で、その、こういうのが、D1 と D2 はちょうど、共通部分がある。D1 かつ D2、ね、真ん中のとこですね。そういうところがあるとしましょう。で、そうするとですね、D1 全体で定義された関数 F1、D2 全体で定義された関数 F2、どちらも正則関数があったとします。で、さらに、この D1 かつ D2 の上では、F1 と F2 が高等的に等しい、そういう仮定を置きます。こうなっているとき、そういう状況があればですね、F2 は F1 を D2 から D1 を取った部分、外側ですね。外側へ解析接続したもんだと。そういう言い方をするということが、ここでまず宣言されています。要するに解析接続というのは、なんか2つ領域があって、で、片方で定義されている正則関数が、もう片方まで全体として正則関数としてつながっていると。そういう時に解析接続になっているという、そういうふうに言うというわけなんですね。で、まあ図の下にちょっと背後にある考え方は何かというのが書いてあります。で、以前ね、すでに一致の定理っていうのをやったんですけど、一致の定理っていうのはどういう主張だったかっていうと、その領域 D 全体で定義された正則関数を決めるために、その領域 D の一部で定義された正則関数があれば、そこから残りが自動的に決まるよっていうようなことが言ってたわけです。それが一致の定理です。で、今の場合は D1 かつ D2 っていう共通部分で正則な関数 F が与えられている、最初に与えられていると思って、それをその D 全体とか D1 全体とか D2 全体に拡張していくと。そういうことを主張しているということで、まさに一致の定理そのものを、まあ、実践しているような感じになるわけですね。 というわけで、まあ、これが解析接続の定義です。で、これからですね、これをこう実際に行っていくということを考えたいわけです。つまり D1 の方でもう初めなんか関数が分かっていると。で、じゃあそれを正則関数として D2 までこう拡張していくにはどうしたらいいのかと、そういうことをこれから考えていきたいと思います。はい、ではですね、67ページの下3分の1ぐらいかな、セクション5根に入ります。で、解析接続をやっていくって言ったんですけど、解析接続をやろうと思うとですね、そのあるところから先は絶対いけないっていうようなことがある場合もあります。ちょっとこの変な例から入るのはあれなんですけど、そういうこともあるということをまあちょっと注意しておきます。具体的にはですね、5.2.1、5.2.2、5.2.3 っていうべき級数を与えました。このそれぞれね、Z の絶対値イコール1っていう演習上が、全部得意点になってます。そこで、まあ、この、こういうような級数全部発散するんですけど、もう得意点になってて、もうどうしようもない。で、そっから先、ね、円の外側、Z イコール1の円の外側に、解析接続できないっていうことになってます。で、まあこれ皆さん、後でちょっとまあ興味のある人は何でかなってもうちょっと考えてみてください。まあとにかくそういうふうになっとるわけですね。で、もうこれはこれで終わり。次のページ、68ページに行きます。で、いよいよですね、解析接続、例をいくつか挙げてみたいと思います。で、簡単な例、5.3.1、解析接続って言ってるんですけど、その、級数が複素平面で収束する場合は、実は簡単だよっていうわけです。で、例1、ね、5.3.1 っていうのは非常にしょうもない例です。こう多項式。Z の二次式なんですね。で、まあ、解析接続とか言って行儀しく言いましたけど、まあ、この多項式がね、Z の絶対値が2分の1以下である。2分の1より小さいっていうところで定義されているとしましょう。そういう関数があったとします。で、もしこういうのがあったとしたら、これは正則関数として複素平面全体へ簡単に拡張できます。どうするか。単に 5.3.2 にします。多項式そのまま、Z の範囲を複素平面全体に広げる。これで OK。で、なんでこれで OK かっていうとですね、一致の定理があるからです。ね。半円、半円じゃない。半径が2分の1の円の中では、もう多項式ちゃんと定義できてて正則関数です。だから円の外側に広げていって、5.3.2 っていう F2 考えても、これ正則関数。で、一致の定理があるから、もし正則関数として拡張したら、これしかない。これでおしまい。で、1はまあしょうもなかったね。なんかわざわざ解析接続っていう必要ないです。例2。これもまあすごく似てます。G1 ね、G1X って 5.3.3 ですけど、これも皆さんわかりますね。指数関数のテーラー級数です。テーラー展開したやつです。で、これわざわざですね、Z の絶対値が2分の1のとこだけで定義したとか言ってますけど、こんなん Z 全体に広げられるからね、もう皆さんすでにやったこと。だから 5.3.4 っていうこの級数すべての Z で収束して正則関数定義すると。で、あとはやっぱり1の定理です。もし正則関数が、としてこう拡張できるんだったら一つしかないから。これ以外ないから。だから G1 を解析接続した結果は G2 である。まあ当たり前みたいですけど、こういうふうに級数が複素平面で収束するときは、それでおしまい。ね。次。で、5.3.2 に行きます。今度はですね、級数の和が取れて、得意点はちょっとあるっていう、そういう場合ですね。でも、得意点以外では正則になっているっていうような場合もできます。で、例えば例として、5.3.5 っていうやつ考えました。H1 ね。Z の N 乗ワードってやつです。で、これは、この級数で見てる限り、5.3.5 の級数は、Z の絶対値が1より大きいとこでは、これ絶対に収束しません。困ります。だけど、この級数の和は、これ等比級数だからみんなもう高校の時から知っとるわけ。等比級数和を取ると 5.3.6 になります。 1-z が分母にある分数。ね。で、あくまで最初は z の絶対値が2分の1以下っていうところで考えてたから、今もそれを考えてるわけね。で、そうなんですけど、別にこの 5.3.6 っていう関数の分数の形になったら、この分数は z が1以外のところで全部定義できてますね。で、かつ z が1以外のところで全部これ正則です。だから1の定理より解析接続したら、z が1でないところまで解析接続したら、z の絶対値がね。そしたら、もうこれは、1の定理により、h2 そのものになるしかないですね。だから、解析接続した結果っていうやつは、まさにこれです。ね。これでおしまい。で、3番目の例として、級数の収束領域が限られている場合、ね。こう、5.3.6 みたいに綺麗にね、分数式みたいで書けない。そういう時どうするか。で、それは対数関数がいい例なんですけど、これちょっとなかなか大変なので、説を改めてお話しすることにします。ではですね、69ページ、対数関数とリーマン面っていうところの解説を簡単にやります。で、この5章の最後の説がこの説なんですけど、まあ、リーマン面について、対数関数について、まあ、ちょっと述べてるというところなので、まあ、ちょっと述べてみますね。で、とにかく 5.4.1、まずは対数関数の解析接続の計算例ということで、実際に計算しています。で、初めにちょっとなんか、行を下げて書いてますけど、文頭を下げて書いてますけども、もう対数関数は今までやってきましたね。もう、ちゃんと、複素関数として定義もしてます。だけど、まあその複素関数として今までやったことは一瞬忘れてですね、この実数軸上の実数の対数関数だけ知ってると思って、それからどういうふうに、拡張していくかという話だと思ってみてください。で、実際、それを、この解析接続をやると、まあ一番最初の頃に言ったね、ログ Z はこう定義するんだよって言った結果が出てきます。まあ、ぶっちゃけた話、だから、あの定義はどうやってやったかっていうと、この解析接続の考えを元にして、これがうまいこといくように、その初めの方で、ログ Z の定義をしたんですね。さて、じゃあ、この例4っていうところで、具体的に計算を始めてみましょう。で、とにかくね、ログ X、実数 x の関数ログ x から出発しますということです。で、x 大なり0について対してですね、対数関数の定義はもう我々高校から知っていると。で、x イコール0の周り、1の周りでのテイラー展開、ベッキュー数展開も知ってる。で、5.4.1 でした。ね。で、このただしこのベッキュー数は、x-1 の絶対値が1より小さいところ、だけで収束します。その外側ではこの級数収束してくれません。で、とにかくこれを解析接続という考え方を使って、まあ、その、ほぼすべての、z イコール0だけちょっと困るけど、z イコール0以外の複素平面に拡張したい。そういうことをこれから考えていきます。で、まあ、とにかくですね、やることは、5.4.1 のテイラー級数。ね。X は実数のつもりでしたけど、X を複素数にしたら、やっぱりこれ、z-1 の絶対値が1より小さいところで収束します。このベッキュー数は収束するので、絶対収束するベッキュー数は解析関数ですから、解析関数。5.4.2 っていうのは解析関数でした。ね。1を中心にした半径1の円の内部では、このベッキュー数が収束して、ログ Z っていうのは正則関数としてすでに定義できました。よかったですね。と。これステップ1です。さて、Z が1より大きいところでは、5.4.2 の級数は収束しません。残念ながら。どうするか。ここで解析接続の考え方を使います。どうするかというと、なんか別の点を中心にした別のべき級数持ってくるんだけど、だけど、そのべき級数の収束域と、 今考えている 5.4.2 の収束域、要するに1を中心にした半径1の円ね、その両方の共通部分でこの2つが等しくなるように置いちゃいましょう。その別級数を決めましょうっていうわけです。つまり、例えば z イコール4分の7を中心にしてみたいと思ってちょっとやってみたんですけど、 5.4.3 っていうのは an は未知の係数でこれから決めるんですけど、とにかく an かける z 引く4分の7の n 乗っていう、こういう別級数を考える。で、この別級数がこの z イコール1中心にした半径1の円の中では5.4.2と一致する、そういうふうに an を決めていこうっていうわけです。だから非常に泥臭い計算なんですけど、こういうふうに別級数を使って、まあ、その 5.4.2 が収束している収束円の中から外へ拡張していこうと。4分の7中心で半径1より大きい円としてですね、そのそこへ拡張していくっていうことを今考えているわけです。で、まあ、AN の決め方は簡単です。もうこの FZ っていう関数は 5.4.2 っていう別級数で与えられてるはずなので、そこでそのテイラー級数のね、 5.4.3 っていうのは要するにテイラー展開の係数の係数ですから、テイラー展開の係数をどうやって決めるか、単に微分で決めますね。 5.4.4 これやればよろしい。 5.4.4 の FZ として 5.4.2 を掘り込んで、なんでかっていうと 5.4.2 と 5.4.3 は一致してるはずだから、5.4.2 を掘り込んで計算すればよし。で、計算したのが 5.4.5 と 5.4.6 です。まず A0 は z イコール4分の7を掘り込めばいいんだと。z イコール4分の7を 5.4.2 に掘り込んだ結果っていうのが 5.4.5 式に書いてあるやつです。で、要するに 5.4.2.6z なんで、z に4分の7掘り込んだから 5.4.5 になりますね。 A0 はログ z、 ログの4分の7。 A1 はどうするかね、この別級数1回微分した時の係数ですよね。微分する 5.4.6 です。まあ、バーッと見てください。後で何だったら見てください。係数4分の7わかります。で、同じように2次以上の係数も全部わかります。 5.4.7 そういう風になります。で、次のページ行きましょう。ということで、こいつを使うと A0 と AN の値は求まったから、これを掘り込むと。元のところを掘り込んで70ページ、5.4.8 になります。ログ Z っていうのは、さっきとは違う級数ですよね。ログ4分の7っていうのと、N が1から無限大、N 分のマイナス1 N 引き乗。で、その後は何かっていうと、係数が7分の4の N 乗がついて、z 引く4分の7で以上と、こういうふうになってる。こういうふうになりました。で、この級数どこで収束するかっていうと、もう皆さんやったね、レーションテストとかやってみりゃいいです。レーションテストやると、収束半径は4分の7だということがわかります。で、この級数の中心は4分の7ね。だから、4分の7を中心にして、半径4分の7の円の内部で収束する。こういうことになります。これどういう円かわかりますね。結局原点のところで Y 軸に接するみたいな。で、中心は4分の7にある半径4分の7の円と。こういうふうになるわけ。ね。で、ここで、さっきはですね、Z 引く1の絶対値が1より小さいっていうところでしか関数定義出されてなかったんだけど、ちょっと増えました。4分の7中心の半径4分の7の円の中、だからさっきの円すっぽり入ってます。そこらまで拡張できたんですね。で、これステップ2でした。で、ステップ3です。今度は、新しくちょっとこのね、定義域が増えたから、で、そうすると定義域の中に z イコール3が入ってるから、今度は z イコール3の周りで展開してみようってやります。今までと同じように議論します。係数決めます。そうすると結果として 5.4.9 が出てきます。ログ z はログ3足すこの級数。で、そしたら、この級数は結局3を中心にした半径円の中で収束しているので、その円の中には例えば z イコール5っていうのがありますね。 z イコール5の周りでまた展開してみりゃいいんですっていうことを繰り返していくと、一般に任意の a 大なり0、どんな大きい a の周りでも展開が以下のように作れる、 5.4.10 のように作れる。で、この収束半径は a なんで、 a を中心にして半径 n の n、 こういうわけですね。そこで収束して、で、まあイメージとしてその絵を描いたのが70ページの真ん中辺に描いてある図です。Z0 っていうのが A です。で、影をつけたのが今考えている円です。というわけで、まあ今まで何をしてきたかというと、実数軸上で定義されたログ X のテイラー展開、ね、X イコール1を中心にしたテイラー展開を元にして、今、この影をつけた円、Z0 イコール A 中心の半径 A の円、 A はでもかなりでかい、ね、いくらでかくてもいい、そういう円の中での、ログ X、ログ Z を定義することに成功しました。これがステップ3です。でもなかなかいいんですけど、これだけだとまだ複素平面の上の方とかいけませんよ ね。だから今度そういう風にいきたい。で、図ではなんかこう実践でいくつか円をこう書いてますけど、そういう方向に行ってみたいっていうんで、それをこれからやります。ステップ4です。で、とにかく、リアル Z をマイナスの方向まで、こうぐるぐるぐるっと回して全複素平面を覆いたいから、そういうことを考えます。一発で行くの難しいんで、ちょっとだけ、ちょっとだけっていうか何回か中継ぎを使っていきます。で、今とにかく Z イコール A の周りの展開は作ったんだけど、今度はこう Z1 としてこの Z イコール A っていう点を6分の π だけ半時計回りに回したやつ、図でも Z1 って書いてますけど、そこを中心になんか級数を作ってやろうぜとこう思うわけですね。で、今までやったみたいにこの Z1 中心の級数 5.4.11 っていうのを作って、で、前の係数は an、まあ、上付きの括弧 i は1って書いてますけど、まあそういうふうにします。で、今まで同じです。テイラー展開ですから微分したら係数わかる。係数わかるんで、係数 5.4.12 で計算します。計算すると、結果的に 5.4.13 っていう括弧になります。この a01 っていうのは、こういうやつ。5.4.13。で、同じように、A11 っていうのは 5.4.14。こんな風になります。ね。で、まあ、これ、単に計算するだけね。計算するだけなんですけど、やると、A1 の1っていうのは Z1 分の1とかね。なんかこう、わかりやすい格好になってる。で、まあ、これを使ってさらに計算すると、結局、AN、ね、AN の係数も分かって、で、それ元に入れると 5.4.16 になります。H1Z っていうのは、こうなると。ね、A は A01 と、こんなの足したやつになると。で、ところが、まあ、こうなんですけど、この A01 っていうやつは 5.4.14 で、で、これは A05.4.13。で、これは、もうログ Z1 の値そのものなんですよね。さっきのべき級数展開を使って作った時のログ Z1 と一緒です。だから答えとしては 5.4.17 になるっていうわけ。ログ Z、ね、Z1 中心の円の中では、今度はですね、ログ Z っていうのはログの Z1 中心の値足す後ろの級数ってこういう風になってる。こういうことがわかりました。で、これで、今何やったかっていうと、実数軸上の Z0 中心だった円を6分の π だけ回して、Z1 中心の円に拡張、移してですね、その中での対数関数の解析接続を今作ったわけです。で、これを以下繰り返します。ステップ5。ね。今度は Z1 をまた6分の π 回す。そうすると Z2 ね、A×3E の3分の πi ってやつですけど、これになる。で、ここ中心にまた展開してみる。今までみたいに。で、係数 a1、a2、a3、a0 からね、 そういう係数を決める。決めた結果どうなるか。答えとして 5.4.18 になります。ログ z はログ z2 中心でのログと後ろに係数がついてる。こうなる。で、まあ、こういう感じでどんどんこれをやっていくと。ね。6分の π ずつ回していく。で、コツではなんか実線の円と点線の円書いてますけど、こんな感じでどんどんどんどんぐるぐるぐるぐる回していく。で、そういうふうにやると、だいたい原点に接しながらこうぐるっと回っていく円があって、この円の中でログ X、ログ Z を全部定義していくことができます。で、こうやって作っていきますって言うんですね。で、N 回まで、作っていた結果をやると、まあ、5.4.22 になると。J 回やったやつっていうやつは、J-1 回やったやつと 5.4.22 を使って表されていて、で、ZJ を中心にした、この考えている解析接続した結果というやつは 5.4.21 になるということがわかるっていうわけですね。まあ、これが大体、このログ Z の計算なわけです。はい。で、これでですね、大体もう計算のところが終わったんですけども、じゃあちょっとね、もうすでに複素関数でやってきたログ A の高瀬、ログ Z の高瀬などについてちょっと見ます。71ページの 5.4.2 のところですね。で、まあそうなんですけど、これできたと。今ね、頑張ってやりました。やったんですけど、で、6分の π ずつ円をぐるぐるっと回してきたんです。回してきたんで、じゃあ J イコール12までやって、ちょうど1回転やるとこまでやってみよう。やってみます。でやってみたら、今までの 5.4.22 とかの J が12のやつ考えてるわけだから、成り立つはずです。でそれ書いてみると、5.4.23 になります。ZJ っていうのは J イコール12を考えると一周ぐるっと回ってくるので A と一緒なんですね。だから 5.4.23 何言ってるかっていうと左辺はログ A のはずなんです。でも右辺はログ A プラス12倍のこの変な級数になっとるわけ。でこの変な級数は0じゃない。まあやってみればわかりますけど、これ0じゃないです。ということは、5.4.23 っていうのは、一周ぐるっと回ってきたログ A の値は、もともとのログ A の値となんか違うでって言ってることになってます。で、まあこれをもうちょっといろいろね、調べると、まあ72ページの上から5行目から10行目ぐらいになんか理由とか書いてありますけど、まあそれをしっかり調べると、命題 5.4.1 っていうことになるよと。いうことになってます。で、まあ、そういうことを使うと、結局 5.4.26 が成り立つということがわかります。要するに 5.4.23 の後ろのべき級数は、実は 2πi っていう簡単な数だったね。で、5.4.26 できました。ぐるっと一周回ってログ A 作ったつもりだったんですけど、そいつはログ A プラス 2πi だと。本当はログ A になって元に戻るはずだったのにそうなってない。解析接続して一周回ったら 2πi っていう余分なのがついちゃったと。こういうことをここで言っています。で、まあ、これがログ Z の高瀬に関係しているというわけですね。次の小説。さて、それで73ページに行きましょう。まあ、今やってきたことはですね、なんかログ A から出発してぐるっと一周回ったら 2πi つきましたっていうんです。だけど、これ別にこう A においてだけこうなってるんじゃないですね。この元々の H0 っていうやつが定義できてたこの A 中心の半径 A の円の中っていうやつのそれぞれの点 Z で全部 5.4.27 が成り立つっていうことがわかります。つまりそれらの全ての点はですね、こうやって今解析接続して一周すると 2πi っていうのがつくんですね。でこれもうちょっとまとめると結局今1回一周して回ってきたら 2πi ついたと。2周して回ったらどうなるかっていうと 2πi が2回つくはずです。3周したら 3πi 違う。 3×2πi、つまり 6πi つくはずですね。で、これ回る向きも問題で、今はこう反時計回りに回ったんですけど、時計回りに回るとプラス 2πi じゃなくってマイナス 2πi とかになるはずなんですよね。っていうことで、以前なんかログの高さってやってたのが、こういう解析接続してもわかる、出てきました。結果として 5.4.28 だよっていうわけです。Z が R かける E の Iθ っていう極形式で書いたとしたら、ログ Z はログの R 足す Iθ 足す 2nπi と、こういうふうになるよって。で、N は任意の整数だよっていうわけです。だからログ Z の値は一般に1には決まらないと。2πi の不定性だけあって、2πi の整数倍だけ不定性があるよということになる。わけですね。っていうので、以前やってきたことが解析接続からもちゃんと出てきたよっていうお話でした。で、あとですね、こういうふうに多価関数っていうのは考えにくいので、リーマン面っていうのを考えるというのをリーマンという人が言い出しました。で、これについては、まあ、こう解説してもいいんだけど、教科書の1の10にちょこっとだけね、選択って書いてありますから、まあ、興味のある人はこれを見とってください。で、最後に、今日の最後ですけど、5.4.4 っていうところも説明しときます。今までね、ずっと対数関数の解析接続を例にとってやってきました。くるっと回ったら 2πi がつくみたいな、そういうのやってましたけど、これ、ルート z とかね、z の3乗根とか、そういうのもやってみたら面白いです。今みたいにね。もうその2乗根、z の平方根っていうやつはもう以前ね、複素関数のこの講義の最初の方で定義したけどね、もう一回これ解析接続の考え使ってやってみると面白いと思います。ところがね、この z、ルート z が面白いところは、対数関数と違ってですね、これ、やっぱり多価性が出るんですけど、2回回ると元へ戻るんですね。で、2回回ると元へ戻るっていうのを、まあ自分で確かめてみるとなかなか面白いんじゃないかなと思います。はい。ということで、今日はここまでです。で、皆さんには、まあ、レポートやってもらおうかなとも思ったんですけど、ちょっと僕もだいぶ疲れてるし、で、皆さんもまあ、楽器の末でもう大変じゃないかと思うね。で、まあ、この講義でやらなきゃいけないことはもう大体前回のレポートで終わってるので、まあ、今回はもうこう、レポート問題は出さないということにしました。はい。で、レポートそのものはちょっとまだ採点中なので、これからつけて、まあ、今晩ぐらいまでにはお返しします。お返ししますというか、いつもの通りのフィードバックがいくはずです。はい。ということで今日はここまでということにいたします。